坂東貴博のズキュンチームビルディング。ビジョンを共有し、メンバーが個々の能力を最大限に発揮しながら一丸となって進んでいく、そうした強い組織づくりのための人材の採用や育成、理念の共有方法などについてチームビルディングのスペシャリスト坂東貴博がお伝えしていく番組です。人と組織に新鮮な息吹をのブレスカンパニーがお届けいたします。皆さんこんにちは、坂東貴博のズキュンチームビルディング第163回お届けします。ナビゲーターの北条久美子です。坂東さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。今日は実況手放す経営初めて言いました。
そうですね、
はい、
前回手放す経営、うん、ラボを立ち上げたという話をしたんですけど、はい、今までは社長の給与丸見え経営ということで言ってたんですけど、うん、はい、手放す経営に今日から変えました。
ズキュン、名前がついたんですね。
名前がつきました。名前つくとなんかね、
感慨深い愛情が湧くね、湧きますね。
そういうもんだよね、
はい、
うん、今日は私の会社の話なんですけど、
はい、
社員を手放したら面白いことが起きたっていう話なんですけど、
もうねタイトルだけでワクワクするんですけど、早速手放しちゃったんですか？
いや手放したっていうか手放されたっていう感じかな。
手放されちゃったんですか？
はい、
はい、
去年の7月に新しく組織体制をこの手放す型に変えたら、
うん、
じゃあ辞めたいですと、
はい、
で手塩にかけて育ててきた、
はい、
新卒で入って頑張ってくれた社員、うんうん、知ってるよね、
はい、知ってますよ。
S 君が辞めますと、
はい、
言ってきて悲しかったんですよ、
はい、
でなんでって聞いたら、うん、まあ嫌だったとも思うんですけどね、
うんうん、
こういう言い方をして会社員を辞めたいっていう、
お
転職したいのかと聞いたら、うんうんうん、転職はしないですと、
はい、
もう就職したくない。じゃあ何かしたい、何かすることどうしようと思ってんのと、起業とかとか、
うんうん、
いやまあ起業もまだそんな分からないしそんな力もないと思うんだけど、起業するわけでもなく転職するわけでもなく、
うん、
まあ、まずは社員を辞めたいと。
なんか新しくないですか？ニュータイプですね。
違和感ないですか？でも
だってなんかフリーランスが何かになりたがるじゃないですか、うんうんうん、でも会社の中には収まりたくはない、
うん、社員であること、正社員であることが嫌だ、だからまず社会保険は外してくれって言われたのよ。
なんか潔いですけどね、
うん、
フリーターでもなく、なんて言うんですか、そういうネーミングは別にないもんなんですかね。
まあニートとかをカテゴライズするとそうだと思うけど、別にニートになりたいっていうわけでもない。
ニートではないんですよね、だって、うんうん、正社員じゃないけど仕事はしていきたい。
あ、そうそう、仕事はしていきたいし、
うん、
あの頑張っていきたいし稼げるようにもなっていきたいんだけど、まずはその正社員っていうくくりから脱出したいっていう、うん、
ちょっと連れてきて話が聞いた。ちょっと どんな心境なんだろう。
そうよね、
うん
うん、だからそうかと、まあ本音では普通に辞めたいくて、しれっと転職とかするのかなとも思ってたんだけど、
うんうんうん、どうなったんですか？
今のところしてないですね。
今のところしてないのはなんで知ってるんですか？
ずっとやり取りがあるから。それ で本人もそれで、ね、転職するわけでもないし、
うん、
あの少しずつ引き継ぎをしていって3ヶ月ぐらいで引き継ぎをしていって、うん、で正社員というのはつまり社会保険をに入ってるかどうかですね、う
ん、はい、
でそれを辞めたので、
うん、
その仕事に応じて話し合って給料を決めていって少しずつ減ってたんですけど、
うんうん
うん、それでほとんど減った後に2ヶ月ぐらい経ったら、
うん、
ちょっとやばいっすと、
うん、何がやばかったんですか？
お金がないと、
うん、そりゃそうですよね。それで
バイトとかもしてな、まあ、ちょっとしてたのかもしれないけど、うん、定職にはついてないから、
うんうん、
それで水も最近買えないっすみたいな。
水も買えないんですか？
うん、お金がないと、
うん、
で1日一食だと、
うん、
朝昼抜いて夜は彼女のとこで食べてるって言って
それ紐って言うんですよ。おいおい、どうした それでどうしたんですか？
あ、それでね、
うん、
そしたらあのこういう仕事があるんだけど、
うん、
やってくんないかって言ったら喜んでっつってやってくれるようになって
手放したら帰ってきたってことですか？
そう、帰ってきた。社員として帰ってきたわけじゃないよ。
もちろんもちろん、
もうフリーランスとして業務委託だね。 だ仕事ごとの契約っていうことになって、でもできるだけブレスカンパニーの仕事はやりたくないって最初は言ってたんだけど、でも、うん、それは正社員だから、うん、正社員だと何でもやらなきゃいけないでしょ、指示されたこと、
はいはい、
自分がやりたいかやりたくないか別として、うん、指示されたことはやらなきゃいけないじゃない、うん、で本人はその状態が多分嫌で、
うん、
でもそのブレスカンパニーの仕事の全てが嫌だったわけじゃなくて、うん、やりたい仕事とやりたくない仕事があるってことが、まあ、離れてみて、まあ、整理できたんだと思うんだよね。この仕事はどうと、それはちょっとと、じゃあこの仕事だったら、あ、それはぜひみたいな。
へえ、面白い。
あとは2月にキングコングの西野さんを招いて、
はいはい、
それでキャリアイベントっていうのをやったんですけどね、うんうん、それのプロデューサーの仕事、
うん、
仕切る人がいなくて困ってたので、うん、じゃあそのプロデューサーの役を、うん、まあ、こういう待遇でどうだって言ったら、やりますって言ってくれて、
うん、
あ、よかった、これで税金払える
ご飯自分で食べてますかね今は。
今どうだろう、でもまあ今もお金はないって言ってるけどね。
え、でも表情とか仕事ぶりとかどうなんですか。
仕事ぶりがね、うん、全く激変して、
うん、
それまでも真面目に一生懸命やってくれてて、
うんうんうんうん、
知ってるよね。
知ってます。なんかイノシシみたいに前に出ていくじゃないですか。
ゴイゴイゴイゴイ来るタイプで、
ゴイゴイゴイゴイ、
だけどね、当事者意識がまるっきり変わったっていうか、スピードも変わったし、そう、責任感っていうの、今まではこの言ったことをきちっとやってくれてた、うん、どっちかっていうと。だけど言わないでも、こんな資料作ってきましたよとか、こうね、こう
じゃ、すごい
前さばきがすごくなって、
うん、
で聞いたらね、ハングリーになってみて、
うん、
ハングリー精神の意味が分かりました。
じゃあそれめちゃくちゃ名言
本当すごいなと思ってハングリー精神って本当にハングリーにならないと分かんないですねとか言って、
うわ、それ本当にすごい実体験ですよね。
本人が本当に、まあ、困ってね、
うん、
だからそういうプロセスが必要だったんだろうなと思って、まあそれは一般的に見たら甘いとか何考えてんだっていうふうに言われるかもしれないけど、
うん、
で僕にもそういう気持ちがなかったわけじゃないけど、うん、あ、でもこれが実情なのかもしれないなっていうふうにすごく思って、うん、で彼は今本当に仕事をやってくれて、周りのうちのスタッフもそうだけど、周りの評判もいいし、本当にそのイベントについてもまとめ上げてくれて、う
ん、すごい、
もうめちゃめちゃ仕事やってくれて、
なんでしょうね、
なんか
なんだろう、
正社員という中で前に毎月給料があるのが、まあ、当たり前になっていたし、
うん、
その中だとこれぐらい仕事すればいいのか、
うんうんうん、
仕事すればいいんだろうなみたいな、うん、どうしてもそんな自分の中で流れてるっていうか、
うん、
漂ってるようなところが、まあ、あったみたいな言い方してたけど、
うん、
だから今は仕事があるのがありがたいし、
そうだ、それはそうでしょうね、うん、
まあ、それはフリーになったらね、うん、そういう気持ちはわかるよね、
うん、
だしこれをちゃんとやらないと次がないかもとか、
うん、
まあ、そういう気持ちが普通にあるっていうか、
うん、
仕事があることのありがたみみたいな ね、
そうです
ね、まあ、自分で選べるっていうこともあるけどね、
まあ、表裏一体ですよね。それもこう、うん、自分でやりたいものをやるっていうことは、
うん、
なんて言うんだろう、安心安全の場所だけじゃなくて、
うん、
こうある意味選ぶから選ばれないといけないし、
うん、
選ぶ以上は選ばれないといけないし、
うん、
チャレンジングですよね、すごく。
そうね、
うん、
次が決まってからやめた方がいいとか、
うん、
思ったんですよ僕も、
うん、
今までは、
うんうん、
だけどそうとも言えないなというふうにその彼を見てても思ったりして、
うん、
今って本当に時代の変化が激しすぎて、
うん、
何やっていいかわからないという人が増えてるじゃないですか、うんうん、
はい、
でキングコングの西野さんも言っててそうだなと思ったのは、
うん、
何をやりたいかって一つに決められないっていう人の方が普通だと、
うん、
これからは、
うんうんうん、
だってこれだけやりたいね、なんか面白そうなことが世の中に溢れてて新しいこともいっぱい出てくるのに、
うん、
その中で一つに絞ってこれに人生かけていきますなんていうことを決めれる方がおかしいと。
いや、わかります。
だから時代の変化に合わせて、
うん、
本当好きなこととか興味あることをどんどんやっていって、その中からチャンスが生まれてくる、
うん、
もういっぱい掛け持ちでやってもいいと思うしと、
うん、
でそれでいいんだと思うということで、そうだなと思って、
うん、
でこの前別にある大学生の、女の子と、
うん、
まあ、その交流会っていうのをやってる時の中で話してて、うん、その女の子は2年生なんだけど、
うん、
今度1年間休学するんですって、
うんうんうん、
あ、じゃあなんか留学とかするのって言ったら、いや、しないんですって、
うん、
なんかするのって言ったら、いや、何にもしないですと。 やりたいことが見つからないから休学するって。
あ、就活に入っちゃうからってことですか、3年になると。
まあ、まだ2年生だから3年になってもそんなにねはないけど、
うん、でも割と動き始めますよね。だからその前に時間が欲しいってことですよね、
うん、就活っていうよりかはもうちょっと自分がその、まあ、その前になんか大学でも何したいのかとかいうこともあるし、本当に自分がどうするかどうしたいのかっていうのを考える時間を取りたくて休みます、休むことに決めたんですけどって言い方してて、
すごい若者と話さないとな、もっと
違和感あるでしょ。
いや今ならわかるんですけど、ただそれを思い切れるところがすごいなと思うし、
すごい反対されたって周りから、周りっていうか親とかね、大人からはね、いやいや大学に行きながらやりたいこと見つければいいじゃん、その場所でしょというふうにみんな言うじゃないですか、だけどそもそもねどうなんだろうって、まあ、私も思うし、その彼女にはすごく共感したんだけど、行きながら考えるっていうほどそんなにコストをかけるべきもんなのかな大学はっていう感じがするんです。
それはわかりますね、
なんか大学でやりたいことを見つければいいじゃんっていうのは、大学に行ってほしい、大学生であってほしいっていうのが優先順位が高いよね、それを言う人からいたら、大学生っていうポジションをまず取っておいて、でその上でその中でなんか考えればいいじゃんっていう、だから大学生であることが前提であるっていう、それから就職活動する時もよくあるのが、とりあえず就職しなさいよと、いやだってでもなんか何やりたいか分かんないし、と就職してから考えればいいじゃないと、まずは就職しないとと、入ってみないと分かんないわよとかいうふうに言うけど、本当かなと。
なんかだから電車を乗り換えるのに駅どっかで途中行って一旦降りるっていうことをさせたがらないんですよね。小学校っていう電車の後中学っていう電車に乗って高校、で大学は就職予備校みたいになってるじゃないですか、だからその予備校行ってるんだからちゃんと入んなさいみたいな、一旦どっかで降りてその駅回るとかいうのあんまりさせたがらないんでしょうね。
まあもちろん親はね投資してるから育ってほしいと思うのは当たり前なんだけど、だけど会社からしたらいい迷惑じゃないですか。
確かに。
ほんなら会社入ってからどうしようか考えるとかは、そんな人来てほしくないし、その人も時間の無駄かもしれないし、
なんかね、あと私大学3年次編入で入ってるんですけど、28歳だったんですよ、社会人経験して大学に入ると一個一個の授業がめちゃくちゃ面白くて、なんかこう大学をなんとなく過ごす場にするのってすごくもったいないと思うんですよね。だから一回休んで1年間自分が何をやりたいかとかどんなことに興味あるかっていう自分をこう見つめる時間を持って大学に戻るっていうのは大学に対してすごく誠実だと思う。
はいはいはい、そうね、あのイギリスだとギャップイヤーという言葉もあるし、ヨーロッパだと比較的そういう、
そうですね、
途中下車が当たり前になって、いわゆる日本でいうとニートだけど、あのニートの期間が全然恥ずかしくない、
そうですね、
そういう時間を取っていいんだよっていう、その大学とかに行かずに他のいろんなことやって、ボランティアでも留学でも、あの何もしないでもいいんだけど、そういう時間をちゃんと取って考えなさいというのが国として OK になってる、ところ行くとそういうのが普通なんですけどね、日本だとそれが普通じゃないので、なんでだっていうふうになんか決めないといけないんじゃない、とりあえずやらないといけないんじゃないっていうふうに言われてるけど、だからその2年生の女の子もすごい勇気あるなと思ったけど、それでいいと思うし、うちの会社にいてくれたこの S 君も途中下車だよね、途中下車っていう感覚で考えれば、そうだなと、それありかなというふうに、
わあ、なんか手放しましたね坂東さん
ですかね
いや手放してないですか、もともとこうあるべきとか、
そうね、そう自分の、
きっと自分の中であったと思うんですけど、
あったあったあった、
もともと手放し上手ですけどね、
そうかな、やっぱりでも抱え込みたかったり、その社員だからこうとかいうのは相当正しさの押し付けとか相当あったと思うな、今振り返ると。
いや、その振り返りが大事じゃないですか。
だからその彼ともね、なんか今の方がやりやすいもんね、
ちょっと会いたいな、すごくその2人の関係を見たいです
全然ぎこちなかった
しなんかあれ
こんなこと言って
る、しかも全然手放してないみたいな今度じっくり見せていただきます、
はい
はいはい、というわけで今週はここまでとさせていただきます。坂東さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。番組では質問をお待ちしています。ウェブサイトブレスカンパニーにあるフォームからお申し込みください。また坂東隆弘はズキュン通信というコラムを週1回書いています。登録していただくと毎週木曜日にメールで届きます。ご興味がある方はウェブサイトをご覧ください。それでは今週もお聞きいただきありがとうございました。来週もズキュン。